んにちは。早速ですが、今回はあなたからお預かりした、この資料ですね、飽和線、これをもとにちょっと深く見ていきたいと思います。テーマは秋のお彼岸とおはぎです。今日収録しているのが2025年の8月17日なんですけど、今年の秋のお彼岸は、9月20から26日ですね。この飽和線を手がかりに、まあ、この時期の習慣とかその背景にあるものを探っていきましょう。
そうですね、お彼岸というのは春分の日と秋分の日、これを中心にした前後7日間の仏教行事ですね。まあ、自然への感謝とかご先祖様を祈う、日本で古くからこう大切にされてきた期間というわけです。
なるほど。で、この写真ですよ、赤いお盆にこう2つ、これはもう美味しそうですね。飽和線にもありますね、彼岸のお供え物として、おはぎと春はぼた餅。ここが実に興味深い点ですね。
そうなんです。この飽和線第228号によれば、秋はおはぎ、春はぼた餅と、呼び名はまあ違っていますけど、実は同じものなんですね。
へえ、同じもの。
はい、どちらももち米をあんこで包んだお菓子です。
同じなのに名前が違う。これってなんか単に季節で分けてるだけじゃない、もっと深い理由がありそうですよね。
まさにその通りなんです。飽和線にちゃんとその名前の由来が書かれてまして、秋はですね、その時期に咲くハギの花ですね、これにちなんでおはぎ。
あー、なるほど。
そして春は華やかなボタン、これにちなんでボタモチとこう呼ばれるようになったというわけです。
はあ、ボタンとハギですか。季節を代表する花の名前をつけるなんて、なんかすごく風流というかセンスがいいですよね。これって単に季節感だけじゃなくて、なんていうか日常の食べ物に自然の移ろいを移し込む、そういう日本的な美意識みたいなものが感じられますね。
まさに。で、さらにですね、あんこに使われるこの小豆、
はいはい、
この赤い色がですね、古くから邪気を払う力があると、まあ信じられてきたそうなんです。
へえ、邪気払い。
まあ、自分自身の厄払いとしてお供えするようになったと飽和線には書かれていますね。そういう特別な願いを込めたのかもしれません。
いやー、すごいですね。季節の食べ物一つに信仰とか自然観、美意識まで込められている。これが何を意味するかというと、普段私たちが何気なく目にしている、まあ、習慣とか風習にも実はすごく豊かな文化的背景が息づいているってことですよね。
そういうことですね。で、この非常に興味深い話の元になっているのが、横浜市の日蓮宗のお寺寿源寺さんの飽和線なわけです。年に4回発行されていて、今回お預かりしたのが第228号。いやー、長く続けられてるんですね。
228号、すごいですね。
はい、そうなんです。まず寿源寺さんでの秋のお彼岸会、これがですね、9月23日、正午から恒例の棚行、これはまあご先祖様のためにお経を読む儀式ですけど、これが行われるそうです。
棚行、そしてその後がなんと横浜ならではというかシュウマイ弁当も出るそうで、これはちょっと面白いですね。
横浜らしいですよね。ただ数に限られるそうなので、まあ早めに参加するのが良いかもしれませんね。
なるほど、限定数ありと。ありがとうございます。そしてもう一つ案内がありましたよね。
はい、もう一つは家族葬についてですね。火葬の後、お寺のご本尊様、まあお寺の中心となる仏様ですね、その前で行う少人数の葬儀の形について案内が出ています。詳しいことは玄関に案内プリントがあるそうです。
なるほど、家族葬ですか。お寺からの大切なお知らせ、よくわかりました。ありがとうございます。さて、今回の資料をこう深く見てきてわかったことをまとめると、まずおはぎとぼた餅は実は同じものでも、名前は季節の美しい花々、秋のはぎと春のぼたんに由来するっていうこの感性、それから赤色に込められたその邪気払いの願い、
そうですね、
あとそのシューマイ弁当も地域性が感じられて、個人的にはすごく興味深かったです。
面白いですよね。そこでですね、最後に一つ、あなたにもちょっと考えてみていただきたい問いが浮かぶんですよ。
何でしょう。
このように、まあ、おはぎみたいな一見すると身近な習慣が実は深い文化的な価値観とか歴史あるいは季節の感覚とこう強く結びついているわけです。じゃああなたの周りを見渡した時に同じように日常の中のほんのささやかな習慣や物事の中に実は隠されているもっと深い意味とか背景を持つものって他に何かないでしょうか。少し立ち止まって考えてみるとまた何か新しい発見があるかもしれないですね。